吹奏楽の響き、吹奏楽の楽しさ、吹奏楽の喜びをあなたに。東京高生ウィンドオーケストラプレゼンツ、 It's a Wonderful Wind。 日本放送アナウンサーの新業一華です。吹奏楽の楽しさをポッドキャストを通じて広く知ってもらうための番組、東京高生ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind。 日本を代表する吹奏楽団、東京高生ウィンドオーケストラの現役楽団員を迎えして様々なお話を伺っていきます。ここでお聞きのリスナーの方からいただいたメールをご紹介したいと思います。千葉県君津市にお住まいの54歳男性、メルビルボーイさんからいただきました。私と吹奏楽の出会いは、娘が中学校で吹奏楽に入ったことです。近隣学校との合同演奏会や野球応援で娘たちの演奏にとどまらず、他校の演奏を聞くことで吹奏楽の魅力に取りつかれましたと書かれている、そんなメルビルボーイさんなんですが、自分はサックスを始めて3年経ちました。ですのでサックス奏者の話が聞きたいです。それから演奏会へ向けての曲のまとめ方、練習にも密着、興味がありますといただいています。メルビルボーイさん、お待たせしました。今回のゲストはバリトンサックス奏者のとちおかつきさんです。メルビルボーイさんのメールの中にも書いてありますように、演奏会へ向けての曲のまとめ方、ね、練習についてもお話伺っていきたいと思います。バリトンサックス、低音を支える吹奏楽団の要の一つでもありますよね。私も中学時代コントラバスを吹奏楽部で演奏していましたので、よくバリトンサックスの部員とともに練習をしていました。まあ、低音の中でもすごくこうダンディーな音というイメージがあります。どんな話が伺えるんでしょうか。ワンダフルなウィンドの世界、スタートです。東京高生ウィンドオーケストラプレゼンツ、 It's a Wonderful Wind。 さあ、それではご紹介しましょう。東京高生ウィンドオーケストラの楽団員でバリトンサックス奏者のとちおかつきさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、とちおです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。以前この番組に来ていただいたホルンの堀風花さんからの情報で、とちおさんダジャレがお好きとい
らん情報ですね、はい
はい、よろしくお願いしますさあ、まずはとちおさんのプロフィールご紹介いたします。とちおさんは大阪府藤井寺市のご出身、東京芸術大学を卒業されてプレイヤーとして活躍、第21回民音コンクール室内楽第1位などを受賞、数多くの CD をリリースし、高橋裕二さん、畑野睦美さんとのトリオ風車としてもコンサート活動を行うなど、その活躍は多岐にわたっています。また現在は武蔵野音楽大学准教授として後進の指導にも当たられています。そんなとちおさんですけれども、楽器とはどういった出会いだったんでしょうか。
はい、まあ、サックスの人大体そうなんですけど、中学校の吹奏楽部に入って、最初からサックスやりたかったわけじゃないんですけど。
そうなんですね。はい、
やっぱりその頃ね、トランペットとか金管楽器に憧れるんですよね。
はい、
でもトランペット希望者がすごいたくさんいて、それで僕前歯が欠けてるんですよ、これ。だからトランペット無理なんじゃないのって先生に言われて、それで当時人気のなかったサックスになりました。
当時人気がなかったってちょっと意外ですね。
そうですね、あのね、サックス突然人気出たのはチェッカーズからなんです。
そうなんですか。は
い、でその前だったんです僕。だからチェッカーズ世代は大体僕ら同世代なんで。
じゃあチェッカーズが流行る前にサックスをこう演奏するようになって、もうこう先取りですね、時代を。
そうです。まあ中学生の話ですよ。大人は結構サックスいいじゃんとか言ってましたけど
そうなんですね。はいはい、初めてそのサックスの音を出した時っていうのはどうでしたか。
確かね、フィガロの結婚序曲。
難しいですね。
テラリラランテラリラ。でも、ね、バリトンサックスはその、はい、テラリラランっていうのもあるんですけども、はい、そのトゥントゥントゥントゥントゥンっていう、こう刻みとか伸ばしが多くて、それで多分音程とか全然合ってなかったと思うんですけど、そのハーモニーの中とか低音で、当時テナーですよね、テナーだからハーモニーの真ん中にいるんですけど、
はい、
その音を吹いてみんなで和音を作った時に、なんかあ、こうやってハーモニーってできてるんだなっていう。だから、オーケストラとか聞いててもその全体だけ聞くじゃないですか、はい、中に入って吹いた時の感覚っていうのは、あれやっぱり中で吹かなきゃ分かんないと思うんですよね。うん、それで合奏って面白いなと思いましたね。
実際にこう聞いているのと実際に吹くのではやっぱり感覚違いますよね。
違いますね。聞こえ方も違うし、うん、その音楽をこう受け取るんじゃなくて、その中にいるっていう感じを受け ったんですね、中学の時に初めて、
はい、あ、最初はサックスはサックスでもバリトンサックスではなかったんですか？
そうですね、中学3年間はテナーサックスを吹いてました。
はい、そこからこうバリトンサックスを演奏するようになったきっかけは、
まあでもサックスっていうのは、うん、ソプラノからバリトンまで普通ありますけども、はい、奏法としてはあんまり変わらないんですよね。だから持ち替えが割と自由に聞くんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、それで高校に入ってテナーもやってたんですけど、
はい、
あの大学入試を目指すようになって、そしたらね、音大っていうのはアルトサックスしかその当時は入試受けられなかったんですよ。で僕は高2の時にそれで愕然として、テナーじゃダメなのって、先生もアルトやりなさいって言われて、それで初めてアルトを吹いた、それが高校2年生の時です。
今持ち替えが自由っておっしゃってましたけれど、その、はい、まあ、楽器のサイズ感もそれこそソプラノ、アルト、テナー、バリトンで全然違いますけれども、はい、その難しさというのは違ったりはするんですか？
まあ、大きさが違うんで、物理的にその口の中に入るマウスピースの大きさっていうのは違うんですけど、実はその息の狙い方とか、
はい、
あのイメージの持ち方っていうのは全部に共通するものがあるんですね。だから基本はアルトで勉強するんですけど、はい、アルトがすごく全然吹けないけどもバリトンが上手とかそういう人はめったにいないですね。
なるほど、うん、基本はアルトにあるんですね。
そ
うです、まあ、
それクラシカルの奏法の場合だけかもしれないんですけど、そういうことですね。
うん、じゃあバリトンサックスと出会ったのは、まあ、音楽大学入ってからっていう。
そうですね、ほぼ入学後ですね。高校の吹奏楽でも、まあ、バリトン吹いてた時もあったんですけど、
はい、
まあ、一生懸命やりだしたのは大学に入って四重奏を始めたんですね。それでバリトンをやって、で吹奏楽なんかでもバリトンやることが多かったですね。
あ、そうだったんですね。はい、バリトンサックスをこう吹く時っていうのは他のそのアルトソプラノとかテナー吹いてる時とはこうどういった違いがありますか？
吹奏楽の中での話をするとメロディーを吹くことがあんまりなくて、はい、うんうん、低音とかハーモニーとかアンサンブルの中に入ることが多いので、
はい、
常にその周りの音を、うん、耳を澄まして聞いて、それで自分の役割をそこで判断するっていうのはやっぱり必要だと思いますけども、僕ソロアルバムもたくさん出してるんですけど、
はい、
ソロを吹くときは、あの別にあのアルトでもテナーでも同じだと思います。
うん、今日はあの楽器をお持ちいただきましたので、はい、バリトンサックスの音色を聞かせていただければなと思います。はい、今日は何を演奏されますか？
まあ、いろいろ考えたんですけど、はい、バッハ、大バッハですね、ヨハン・セバスチャン・バッハの無伴奏チェロ組曲っていう全部で6つあるんですけども、それの2番の1曲目のプレリュードを少し演奏したいと思います。
はい、それではお願いします。
はい、
哀愁漂う音色で、この歌い上げるとちおさんの演奏がまたこうジーンと染みますね。すごく美しかったです。あの今日あのお持ちいただいている楽器というのは、
はい、
何年くらい一緒に過ごしてきた楽器なんですか？
もう20年ぐらいになるのかな、ちょっと正確に覚えてないんですけど、
はい、
あの全然関係ない話しますけど、近鉄バファローズがこの世に存在した時に、
はい、
使い始めてます。
あ、そうなんですね。
はい、
何かあの近鉄バファローズのなんかロゴが彫ってあるっていう。
これでもいいのかな。
はい、
見ますか？
見てもいいですか？はい、大丈夫ですか？
こことあとここに、
あ、これはなんて言えばいいんですかね、ここの部分は
U 字管って言うんですけ
ど、 U 字管のところにバファローズのロゴが入ってますね。これ楽器に彫ることできるんですね。
いや、これは自分ではできないですよね。あの楽器屋さんに、
はい、
無理やりお願いして、あのやってもらいました。
やってもらえるものなんですね。
いや、あんまりダメだと思いますだって誰でもやってもらえるって言ったら楽器屋さんも大変なこと。あ、まあ、
そうです。でもそれぐらい近鉄バッファローズお好きで、は
い、そうだから掘ってくれたら使うよって言って
交換条件を出して掘ってもらったんですね先ほどあの演奏いただいたバッハの無伴奏チェロ組曲2番プレリュード、これあの今度また演奏される機会が都庁さんあるんですよね、はいはい、
今月の26日ですね、はい、あの奈良の皆さんご存知だと思いますけど、東大寺の大仏殿で合同の祈りって言って、その東日本大震災の後鶴岡八幡宮と東大寺さんが法要ですね、はい、やっていて、それの奉納演奏っていう形なんです。で大仏さんに向かって吹くみたいですね。まだ僕もよく分かってないんですけど、なんかそれがね、もちろん一般の方は入れないんですけど、はい、あのニコニコ動画あれで配信されるみたいです。
そうなんです。栃尾さんがその演奏を奉納するっていうことなんですね、
は
い、
そうですね、はい、
そこで先ほどご披露いただいたバッハの無伴奏チェロ組曲第2番のプレリュードも演奏されると、
はい、それとあと高橋裕二さんのソロの曲と、あともう一個ぐらいなんかやります。
あの私も先ほど調べましたらリモート参列という形であのご視聴いただけるということで、ニコニコ生放送の公式チャンネル、ぜひあの気になっている方ご覧になってみてください、はい、さあちょっとここで恒例のですね楽器あるあるを伺いたいなと思うんですが栃尾さんが思うバリトンサックスあるある何がありますか。
重い
重い
だから重い楽器はいろいろあると思うんですけど、はい、だいたいそのチューバにしろコンダルバスクラとかそういう楽器にしろ地面に置いてやりますよ ね、
そうですね。
バリトンサックスは基本的に首からぶら下げてるんですよね。一応エンドピンついててつけることもできるんですけど、立奏するときは絶対ここに重みがかかってくるんで、それで首からぶら下げててスタンドがこう床についててもこう気持ちが入ると大体浮いてるんですよ、
ね、あ、
うん、だから首を痛めやすい、腰も痛めやすい
あの今ねまさにあのストラップをこうつけていますけれども、このストラップっていうのも他のサックスよりもやっぱり頑丈だったりするんですか。いや
ストラップは基本的に同じ
もの、あ、同じなんですね、
同じもので、でもいろんなストラップがあって、昔はもうただの紐みたいなのでやってたんで、はい、すごい横が締め付けられて痛かったんですけど、
あ、食い込んでいくんですね。
そうだから息がねあのこう通りにくくなったりするんですよ、重すぎて、
ええ、う
ん、アルトぐらいだったらなんてことないんですけど、
うん、まあ、バリトンぐらいになってくると。
そうだからまあ、定期的にあの整体とか行った方がいいと思います。
あ、そうなんです
はい、あのここのとこ行ってないけど30代の頃はもうしょっちゅう腰痛めてましたね。
やっぱりそのずしっとした重み何キロくらいあるんですかね。
ね、そう、それ測らなきゃと思って測るの忘れてたんですけどだいたいちっちゃい子供一人分くらいじゃないですか
それぐらいあるんですね、
はい、
あ、そっかなんですね。今まさにこうお聞きのリスナーの方でバリトンサックスをこうやっている中高生の人にこうアドバイスをするとしたらどう声をかけますか。
まあ、そのバリトンに限らずなんですけど、やっぱり音楽はその伴奏だからって言ってただこう伸ばしてりゃいいってもんじゃなくて、バリトンを吹奏楽でやるときは全体の合奏の音楽の流れっていうのを知ってなきゃいけないと思うんですね、うん、だから、うん、一番にはたくさん音楽を聴いてほしいっていうことです。いろんな音楽、あと音色のイメージもそのサックスにこだわることなく、はい、あの声楽のまさにバリトンの歌手っていう声の種類があるじゃないですか、
はい、
そう、僕が大好きなフィッシャーディスカーっていう歌手なんですけど、そういう人の声を聞いてすごく音色のイメージって膨らむと思うんですよね。あとはほぼ同じ音域のチェロ、
うーん、
チェロの演奏を聞くとか、
ええ、
やっぱりそうやってイメージって膨らんでいくと思いますね。
もう自分はサックスだからって言ってサックスの音だけを聞くんじゃいけないんですね。
まあ、いけなくはないけど、いろんな音聞いた方がイメージも膨らむし、うんうん、で自分でイメージした音以上の音って絶対出せないですよ。だから練習って何をやるかっていうと、自分が持ってるいいイメージに近づいていくっていうのが練習なので、うんうん、それがないと練習は全く無意味、
自分の理想とする音を思い描いてそこに向かって練習していくっていう、そのまあ吹奏楽の中でもバリトンサックスの役割ってどこだと思われますか。
まあ、いろんな役割あるんですけど、はい、そのいろんな組み合わせになることが多いんですよね、
はい、
だからコントラバスと一緒の時とか、うん、チューバと一緒、あるいはバスクラと一緒とかで、それによって役割も変わってくると思うんですけど、チューバとかと一緒にやるときは、
はい、
そのチューバってすごく大きな楽器で音がうわーんと広がって響いてくる楽器なんですけど、うん、バリトンサックスは割とこう直線的にいくじゃないですか。だからリズムとかの、まあ、音のエッジっていう言い方するんですけど、そういう割とこう芯になるような音を出すっていうようなイメージもあるし、あと例えばバスクラとかファゴットとかっていう、 こう割とはっきりした音色を持ってる楽器と一緒にやるときはそこで こうはっきりやっちゃうともうこう喧嘩になっちゃう。だから少しこう後ろから支えるような音を出したりとか、なんかいろんな音色が求められる楽器だと思うんですよね。
本当にまさに多彩な楽器なんですね。
はい。
それではここで1曲お送りしたいと思います。今日お届けするのは高橋裕二さん作曲の月影という曲です。この曲はどんな曲ですか？
裕二さん、僕もここ20年近くご一緒してるの、18年ぐらいになるのかな、初めてやってから。僕にも何曲か書いてもらってるんですけど、同じような曲は出てこないんですよね。だから、現代の作曲家ですけども、アイデアがいろいろ変わっていく人で、その吹奏楽って言ってももう固定概念というか、普通の吹奏楽の曲は絶対書かない人だと思っていたので、構成ウィンドのいろんなスタッフとも相談して、僕一回裕二さんに曲書いてもらいたいんだけどって言って話をして、それで実現した作品ですね。一度何も先入観なしにお聞きになって、どんな感想を持たれたか聞きたいです。
はい、それではお送りしましょう。東京構成ウィンドオーケストラの演奏で月影。東京構成ウィンドオーケストラの演奏で月影をお聞きいただいていますが、笠車というトリオで栃尾さん、高橋裕二さんとご一緒していて、その高橋裕二さんにこう書いていただいた曲ということですけれども、はい、この月影、透ける影、透明な影と書きますけれども、このタイトルにはどういった意味が込められているんでしょうか？
裕二さんからのお話をそのままお伝えすることになるんですけども、はい、平安時代の話なんですけど、貴重ってご存知ですか？ついたてみたいなものに柱が立っていて、部屋を仕切るためのようなものなんですけど、そこに何かこう薄い、なんとかな、シャマフみたいな布切れか紙かもしれないですけど、そういうのがあるわけですよ。でその向こう側に灯火があって、その手前に女性が座ってるわけです、その間に。でその女性がこう動いたりとかしているような様子を、この音がこういうふうに移ろいでいく。でそれをその手前側からその影だけを見ているということなんです。でもっと話すると、平安時代で通い婚ですよね。で通い婚で、これは裕二さんちょっと冗談っぽく言ってた話なんですけど、そうやって男の人が来るじゃないですか。それでその向こうにいる女性をすごく想像して、パッと開けたら全然違う人がいたっていう時のものすごいびっくりした音が、コントラバスクラのブーンっていう音だって。
そうなんですか？
なんか、そんなこと言ってましたけどね、それは半分冗談かもしれないですけど、そういう音楽ですね。だから普通に吹奏楽みたいに ベースがあってメロディーがあってハーモニーがあってみたいな風にはできてないです。音の風景がこう動いていくみたいな、で楽器の配置も考えて客席から見ると左の方から右に動いていってまた左に戻ってぐるぐる回るみたいな風にできてる音楽ですね。
なんかそういったこう情景を思い浮かべながら聞くとまた違った聞き方ができますよね、
はい、
少しこうミステリアスでそれでいてこう和風な感じも感じられるのは今こう栃尾さんからお話を伺っていたそういうことだったんだなってちょっと腑に落ちた部分もありましたね。
ありがとうございます。
このですね、月影を作曲された高橋雄二さんと一緒に栃尾さん演奏会があるということでして、はい、10月18日火曜日浜離宮朝日ホールで行われる風車時代を超えて音楽の輪を回すということで、波多野睦美さんそして高橋雄二さん、はい、栃尾克樹さん3人で演奏されるんですよね、
はい、そうです。本当に昔のバロック時代の音楽から雄二さんが最近書かれた曲までもう時代を本当に行ったり来たりするような、常にそういうコンサートをやってるんですけど、
はい、
もしよろしかったらぜひ皆さんいらしていただきたいと思います。
はい、10月18日火曜日浜離宮朝日ホールで行われます風車時代を超えて音楽の輪を回すと、それでは最後になりますけれども改めてバリトンサックスの魅力を教えていただけますか。
やっぱり僕はすごく自由なところだと思ってるんですね、自分では、
はい、
もちろんメロディーもソロも吹けるしあとベースと一緒にこのベースラインをコントラバスとかそれこそチューバとかと一緒にベースもやったりとかいろんな役割が楽しめる楽器吹奏楽の中でねそういう楽器だと思います。バリトンサックスやってる人もその例えばマーチとかやってるともうほとんどドソドソとかそんなことやってることが多いので、
はい、
そういうので面倒くさくなってきたら時々メロディーも吹いてみるといいと思うピアノ伴奏でメロディー吹くのってすごく楽しいです。
今回のゲストは東京厚生ウィンドオーケストラの楽団員でバリトンサックス奏者の栃尾克樹さんでした。栃尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。あ、ダジャレ言わんかった
東京厚生ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind 東京厚生ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind 今回もエンディングの時間を迎えました。今回お届けしたバリトンサックス奏者の栃尾克樹さんですけれども、11月に3カ所でコンサートを予定しています。東京公演が11月23日ドルチェ楽器東京店、名古屋公演は11月26日土曜日ドルチェ楽器名古屋店、大阪公演は11月27日日曜日ドルチェ楽器大阪店で栃尾克樹中田守ディオ with 定宝を開催されるということで、詳しくはドルチェ楽器の公式サイトをご覧になってください。さあ、この番組は隔週の金曜日に配信しています。次回は10月28日正午に更新します。どうぞお楽しみに。この番組ではお聞きのあなたからのメッセージや質問をお待ちしています。実際に吹奏楽で楽器を演奏されている方、かつて吹奏楽部だった方、プレイヤーの皆さんへの質問や悩み相談などどんなことでも OK です。お寄せください。メールアドレスは www.1242.com、WW はアルファベット2文字、ワンダフルウィンドの頭文字です。 www.1242.com、 あなたからのメッセージお待ちしています。それではまた次回、吹奏楽の楽しさを巡る旅に出ましょう。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした。